健康生活応援番組いきいき時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、さきみのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院リハビリテーション科の渡辺修先生です。
おはようございます、渡辺と申します。よろしくお願いいたします。
渡辺先生、早速ですが、先週に引き続きまして、先週は高次脳機能障害ということのお話をいただきました。いろんな症状があると。で、今日のお話はどういうことになりますか。
はい、ではそういう高次脳機能障害が起きた時に、ではどういうリハビリをするのか、どういう対応がいいのかという話をしたいと思います。
そうしますと、例えばもう具体的に一つ一つの症状についてお話をしていただくということの方がよろしいですね。
そうですね、はい。
そうしますと、いろいろなテーマがあると思いますが、認知障害、記憶障害、失語症、人格障害、いろいろあると思うんですけれども、順番にちょっとじゃあお聞きさせていただきます。はい、認知障害というのはどういうことですか。はい、
認知障害というのは、そのものを見たときにそれがそれとわからないということですよね。見たものがわからない、例えばリンゴを見てもそれがわからないと、その方はリンゴじゃなくて変なものだと思ってしまうって、それを例えば本来食べるものがリンゴなんだけども違うと思ってお醤油かけて食べてしまうとかですね、字を見ても見たものがわからないのでそれは読めないということになる。新聞の字を見てもそれは読めないというような症状、失読というわけですが、そういうことがあります。認知障害の中でも、じゃ聞くことが理解できない、そういうのは、失語症の中の感覚性失語というのですが、人の話が聞いていてもですね、聞こえていることは分かるんだけども、それ何を言っているのか分からないというような症状が、認知障害の一つです。で、こういう障害に対してね、じゃあどういうリハビリをするのかということになってくるわけです。病院ではよく言語聴覚士という職業の方がおられますですね。言語のことを、あるいは飲み込みのことなんかを中心によくリハビリを指導する職種なんですけれども、特にその言語聴覚士がその言語にまつわる、理解するとか、あるいはしゃべるとか、そういうことに対するそのリハビリにかなり習熟しているわけです。で、患者さんによってはその言語聴覚士の、指導を受けながら、徐々に人の話が理解できるようになったり、しゃべれるようになったりということになってきますですね。
そうしますと、認知障害というのは認知症の症状とはまた違うんですか。
そうですね、認知症とは全く違うものでして、認知症という言葉自体も認知が悪い病気ということですけれども、そういう広い意味ではなくて、物事を認知することができないという意味の認知障害です。
はい、ですか。
それから次に記憶障害。
そうですね、はい。記憶ってのは実はご存じだと思いますが、海馬というね、海の馬と書いて海馬という場所が、視力中心にその機能をしているわけですが、海馬という場所は実は脳みその中でも障害を受けやすい場所なんですね。ちなみにその脳みそって 1300g ぐらい のものを持ってるわけですけど、その中でもしも、一時的に酸素がいかない条件が起きた、例えば窒息したとか、そういう場合にやられやすい場所なんです。海馬というところは脆弱性が強いという言い方をするのですけども、なので記憶障害というのは結構頻度の高い障害ということになります。別に病気をしなくても、だんだんだんだんうちのお父さん物覚えが悪くなっちゃったねってことがやっぱりあります。
そうしますと先生、その海馬が何らかの形で痛むっていうか。
そうなんですね、よく多いのはくも膜下出血ですね、あるいは頭部外傷でも重い例の場合にはどうしても海馬が痛みやすいんです。その場合には事故した後にですね、やはり物覚えが悪いということをよく訴えられます。
そうしますと対応策って言いますか。はい、
他のいろんなその高次脳機能障害の中でもその記憶障害というのは実は治りにくい障害なんです。治りづらい症状なんですね。でその場合にどうするかというと、当たり前のようにメモや手帳というのを、スケジュール表というのを、つけてもらうというのがまずやり方なんです。明らかにメモや手帳を使うことでその人の日常生活や作業内容というのは改善いたします。 なのでどのようなメモ手帳を使って、今日の予定、明日の予定、約束というのをね書き込んでいくという、そういうトレーニングを、リハビリテーションではやるんです。でも実はメモ手帳を使うためには、その方が、自分は記憶障害があるんだ、だからメモ手帳を使うんだっていう病識ですね、そういうものはなければできないわけです、ですからその辺が揃ってないと、記憶障害全員じゃメモ使えばいいんだってわけにはいかなくて、自分の病気をなかなか理解できない方にはなかなか使いにくいという、問題が生じますが、とりあえず、記憶が苦手な方にはその人に合った手帳の使い方を指導させてもらうということをやっております。
手帳というと我々も普通に手帳とかノート使いますけども、それとは全く別なんですね。でも
いや、基本的には同じものなんですよ。今日一日のスケジュール表があって、その中に時間刻みにね、今日は何時から何時は誰に会うとか、あと薬を飲んだかとか、トイレに行ったかとか、そういうのをこうチェックするようにしていって、それが使えるようになると記憶障害かなり、日常生活は潤ってくるし、また復職ですら可能になってくると。
治っていくんですか？
記憶障害自体は治らないのですけれども、記憶を違うことで補ってるわけじゃないですか。ちゃんと補い切れればかなり生活は潤っていきます。
そうしますと、失語症というのは記憶とかそういう機能はあっても言葉が出ないのが失語症なんですか？
そうなんです。失語症というのは言葉の理解、あるいは、話す、この問題ですよね、記憶障害というのはそことではなくて、物事を記憶する、記憶した後それを出す、その、機能はやっぱり全然違うものなんですね。
失語症のリハビリというのはどういうことをなさるんですか？
はい、基本的には言葉をしゃべる、理解するってことなので、先ほど述べたように言語聴覚士と一対一でやったりとか、あるいはグループを作ってみんなでワイワイやりながら、自分の言葉を、思っていることを喋ったり、人の話を理解するということをやったり、時にはみんなでカラオケに行ってね、みんなでこう歌うってことをやるんですよ。言葉を喋りにくい人でもカラオケっていうのは音楽じゃないですか、メロディー乗っけるもんだから、全然喋れない人でもカラオケに行くとね、実に流暢に歌う方いらっしゃるんですよ。僕も驚くぐらいに、だからカラオケのリハビリなんていうのも当たり前のようにやりますよ。
楽しそうですね、
やっぱしね、リハビリっていうのはね、砂を噛むような思いでやっちゃうのダメなんですよ。楽しい気持ちいい関係の中でやるということが必要で、あとは私は今病院にいますけれども、こういう高次脳機能障害の回復っていうのは数年かけてだんだん良くなっていくことが多いんです、そうすると今の医療制度では病院でのリハビリっていうのは途中で切られてしまうことが多いわけですね。問題なんですけども、そういう医療制度になっています。そうするとじゃあリハビリはどこでやるかというと地域なんです、今は地域の福祉センターとか産業所だとか就労支援機関だとか、いろんなものが、ここの調布にもいろんなものが点在しています。でその職員たちも十分にこういう高次脳機能障害を最近はよく理解するようになりました。そうすると病院では医療をやる、高次脳機能障害のリハビリは地域で福祉センターを使ってグループをやったり、カラオケ行ったり、ピクニックに行ったり、そうやって娯楽を通しながらやっていくわけです。そうすると徐々に言葉が喋りづらいのが最近はよく理解するようになったねとか、記憶を上手にメモ手帳を使えるようになったねとか、最近は表情が良くなったねとか、そういう現象が起きてきます。
そうしますとカラオケというのは失語症の予防ですとか訓練になるわけですよね。そうしますと昔の曲を思い出したりするということでも記憶を呼び戻す訓練にもなるわけですね。
そうですね、複合的な問題があると思います、つまり失語症だけのリハビリではなくて、記憶にもそうだし、あと人間関係ですね。人格障害という言葉とかですね、性格の病気によって怒りっぽくなっちゃうということもあるのですが、そのグループを通してもう一回その社会能といいましょうか、社会性を取り戻しますという。ですから単に、社会でのリハビリというのは特化した記憶のリハビリとか言語のリハビリだけではなくて、もっと垣根の広い意味を持つと思います。
今先生人格障害ということをちょっと触れていただきましたけど、これは もうちょっと具体的に言ってどういうことなんですか？
はい、頭の中でも頭の一番前側に位置する前頭葉ですね、お聞きになったことがあるでしょう。 前頭葉というところはやはり先ほどちょっと述べましたが社会脳なんですね。人間の中で人間社会の中でどういうように上手に相手の気持ちを憶測したり気を使ったり時には自分が我慢したりというようなそういう社会の中で生きていくため の, そのスキルがその前頭葉の中に入っています。そうすると頭部外傷の思い例とかくも膜下出血の思い例というのはどうしてもその頭の前頭葉という部分が傷ついてしまうんです。そうするとその前頭葉が持っている本来の能力例えば、感情をコントロールするね、ぐっと注意集中力を持って、その場は我慢するある時には一生懸命物事に打ち込むといったですねそういう能力が前頭葉にあるんです。そこが損なわれてくるとちょっと人に言われちゃうと切れちゃって大声を出して騒いだり暴力暴言になったり、そんなことが起きてくるわけですね。そういうその人格のその問題っていうのはやはり家族にとっては大きな、負担感を持ってしまうものなのでこれらについてはやっぱりきちんとしたリハビリテーションあるいはお薬そんなものが必要になってまいります。
今先生お聞きしますとその人格障害に関しては年齢関係なく若い人でもなんか障害的な人がいっぱいいますけれどやっぱりそういうことですか。若い人も年寄りの方も皆さんそうなんですか。
事件がありますよね、様々なね。あの方たちの中にはひょっとすると脳に何らかの傷がある人がいるかもしれません。まあ、それはやっぱり病気とその正常の境目というのはなかなか難しいものです。しかし最近は、あまりにもこう問題行動が起きる場合にはね頭の写真を撮ってCT や MRI を取って昔の事故があってですねそれが原因の方もいらっしゃるもんだから、病院にいらして、詳しい検査をするということが大事かと思います。
それは診断はすぐに出るんですか。
CT とか MRI の画像設計は、その日のうちに取れるので、脳に傷ですね、器質的という言い方をするのですが分かりやすいそう傷ですねそういうものがあればそういう画像で映し出すことができます。
そうすると分かりますよね、きちっとしたあ、そういうことですねっていう、
ただそういう症状を持っていても MRI がね万能ではないので画像に映しきれないということもあるので、あとはもう患者さんの症状と検査所見と総合して、こちらが診断していくということになります。
分かりました。今日は高次脳機能障害のそれぞれの症状に対しての対応の仕方具体的にお話伺いました。
健康生活応援番組生き生き時計この番組に関するご意見ご質問がありましたら調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068 E メールはmail@choufm.commail@choufm.com お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。本日のゲストはリハビリテーション科の渡辺修先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。